はい、
じゃあ休憩終わりまして
学校の休み時間みたい
な雑談して終わって
さあ始まりますよーつってね、はい、休憩時間にね、ブラックパンサーの話を、はい、今日一盛り上がったね
口々、ね、悪くなってしまったね
ラジオには載せれないテンションでちょっと悪口言ったら
まあやっぱね、避難する方が楽しいですよね。
まあそうですね。
なんかみんな期待してたのに裏切られた感があったから多分なお腹だった。
予告が散々盛り上げてきたじゃないですか。
あれもすごかった。
予告詐欺ですよね、完
全に。予告すごい
問題。あの予告気合入りすぎてて、初めてちょっと笑った。めっちゃすごいな。
はい、じゃあ後半というか第2部は、
はい、
僕からいきましょうか。
はい。
はい、5本選びました、
はい、
第どうしようかな
順不動もうあれ
あ、まあ、僕いつも順位一を決めてるんで、うんうん、5位がこちらアミコ。
あーミコ見てないね。
やっぱ全部検索から入りそう。
ほうがいや全然あとはそんなに。
アミコ見てないね。あー
こ
れか
こちらアミコ。4位が私ドキドキレッサーパンダ。
あ、4位ですか。
4位です。
へー。
で3位がパリ13区。
あー見たかった。
あ、そっか見てない
んだ。見てないです。
そっか。2位が私は最悪。
あー、それも見たかった、ね。そこの辺全部
なんかさ、あ、ごめんなさい、
準備とかに追われて全然見れなかった時期。
あ、時期ね。で1位がケイコ、目を覚ませないですね、まあ、
なんかやっぱこれさ見る限り猫氏的にはさ、そのよく大輝とかピカちゃんが言ってるさ、
うん、
エモい系が好きなよりやん。
あ、まあまあ、それがミニシアター系。
そうそれがここには全然入ってこうへん。
あ、
私は大輝とかが入るんが、
ここには入ってこない。
そうそう、洋画、
うん、
洋画の、
うん、
私は大輝とかの方が入るんやなと思って。なんかその、
うん、
私は大輝ってあれやんな。
あ、ヨアキムトリア
やんね。うん、うん、
どこやあれ、北欧の国ですよ。どっか忘れた。デンマークか。
あれもよかったよね。そっか、うん、なるほどね。
これめっちゃ評価高かった。
私これとリコリスピザが多分同時期に、
うん、あ、同じ日に
流れたじゃないですか、
うん、4月1日。
でどっちも見たかったんですけど、どっちもその時絶賛節約絶賛準備に追われるで、うん、ちょっと家から出ない生活を続いてて、うん、あ、ほんまにね、
夏
ね。そうなんです。見に行けばよかった。
でもそろそろさ全部さ見れそうやね。あれで、
うん、まあ、見れますよ、
うん。
僕だってパリ13区は配信で見たし。
そうですか。
またレッサーパンダはそもそも見れるし。
あ、レッサーは見れ
る。レッサー
ね。私は最悪まだ見れないんじゃん。
私は最悪見れなくてパルシネマに走った。
ああ
、ちゃう、あの僕初日に見てでいいなって思ってて、でもう一回見ときたいわって思って、うん、いやその時はなんかまあ5位入るかなぐらいやったんやけど。
うんうん、
あのパルシネマに見に行ったら、うん、2回目がめちゃくちゃ良くて、
言
う
てや情報パルシネマやってるよって、ね、
よくもなんか3日前とかに知って、
それもう中村君の、あの私は最悪2回目見に行ったって言ったのがもう最終日やったから、
うん、あ、そうそうそう、仕事早上がりしてな、
最悪の状
態。平日に2本立て見に行くっていう。
あ、でも平日見る映画は最高だ
よ。いや、良かったね。
パリ13区って全部白黒なんです
よね。うんうんうん、白黒。
パリ13区やばかったな。
パリ13区良かったっ
すよ、ね。うん、めっちゃ良かった。
じゃあめっちゃ見た。これ多分結構1位を争うぐらいで見たかったんですけど、うんうん、見
えパリ13区の話からすると、今年でもないか。あのアテーナってあったじゃないですか、ね。
はいはいはい。
ブリックスの、うん、
あのレミゼの監督が。
あ、そうそうそうそうそう。あれと多分場所がほぼ一緒なんですよね。
あ、そうなんですか。
フランスのパリのプロジェクト、あの団地の話、
はいはいはい、
でこれなんかアテナで見たみたいな、
うん、
アテネかで、ね、うん、で見たみたいな場所が舞台、うん、
そのパリの華やかな街の方じゃないサイドの話ってことです
か。貧困層の話、うん、パリ13区はまあ貧困層ってほどでもないけど、まあなんかまだあの自立できない人たちが住んでる場所みたいな、
はいはい、
あ、で一応ね、僕ねこれ昨日あのケイコ見た帰りに、うん、あの全部こう一つこう主題をつけたんですけど、映画一つ一つに
主題
っていうか、あの稽古が孤独だと思ったんですよ僕は。
あ、
うん、で私は最悪は自由、
うんうん、
パリ13区は自立、
うんうん、
レッサーパンダは制御、
うんうん、
こちらアミコは疑問なんですよね、
で制御疑問
制御、
うん、
レッサーパンダは制御の話だな。
確かに。
で全部、一応主人公は女性なんですね。
あ、
で まあまあ僕の、ん？何？
アミコは、
僕言って。こちらアミコは疑問、ちゃんと書いてくれてる。そうそうそう。で、あの、まあまあ僕はあの、おととしがストーリーオブマイライフで、で去年はあの、1位じゃないけど、モキシーが良かったとか言ってて、まあまあまあ女性主体の映画は好きやなって思ってたけど、あ、まあ今年はまさにそれやなって思って、でね、そのこれ書いてみて思ったんですけど、あの大体あれなんですよ、そういったあの女性主体みたいなテーマがタイトルに結構出てるなって思って、大体ね、あの一人称は一人称っていうか、名前がケイコは名前でしょ、
うん、
私は最悪で私でしょ、
うん、
まあ、パリ13区は一人だけ、あの3人の群像劇で一人だけ男性やから、
うん、
まあそれを全体のパリ13区なんですけど、
うん、
私時々レッサーパンダでしょ、
はいはいはい、
でこちらアミコなんです、
う
ん、全部こうやっぱりそこは表現してるんやなっていうのが見えてきたから、このじゃあテーマなんだろうって昨日ちょっと考えてみた、
うん、そこの共通項見つけ出すのすごいですね。
いやなんかね、あの若干それで他の映画はまあいいかなって思ってもらったけど、まあでもあれかな、トップガンが殿堂入りになったのもあるかな。
ここにトム・クルーズが来
てややこし
い。いやでもだからまあだからトップガンはいいんやけど、なんかほんまに好きかって言われたら、やっぱトム・クルーズのあのマッチョは入ってこないなっていう。
ああ、だからネコシのベストではないなってことだよね。
そうそうそう。で、カモンカモンとかもあるんですよ今年。
あ、今年カモンカモンか。
うん、ただまあカモンカモンはここには入ってこないかなとか思ったり、そこまで好きでもなかったし僕、
うん、
っていう感じです。
なるほど、
なるほど。
パリ13区はね、あの女2人男1人の話で、
うん、
まあ、最初に出てくる女の人が、中国系台湾系か、
うん、
の、女の人で、うん、の家に部屋借りる、黒人男性、
うん、
でほんまに後半から出てくる、白人女性の話なんやけど、
うん、
これがなんか男女3人三角関係になるんかって思ってたらそうじゃないっていう話なんですけど、あのね、その最後に出てくる白人、まあ、あの中国系の女の人めちゃくちゃ魅力的なんですけど、うん、で男の人もめっちゃいいんですけど、うん、最後の白人女性が良かった
分かる
だかなって思いますか。
すごい、なんかあんだけ終盤に出てきたのにね、
そうそうそうそう、すごかった、ね、結構持ってくるんですよね。あの、まあ、他の映画とも共通するってことしたら、まあその何やろうな、あの、まあ、うん、女性として、まあ、映画の主人公って言ったらそうなんかもしれんけど、あのやっちゃいけないことをやる人なんですよね、ほぼね、うん、とか周りから咎められてることをやる人、でその白人女性がパリ13区の白人の女の人が良かったのは、あのすごいなんかねこういじめられるんですよ、あの結構大人になってから大学入り直して勉強、あ休学してたんか、大学入り直して、ただその大学でいじめられるんですよ、
うん、
そのいじめてきたやつを殴るシーンがあってあのね、これ見てほしいんですけど、めちゃくちゃいいんですよ、あのあ殴っちゃったって思いながら、めっちゃあのちょっと笑顔がこぼれながら逃げるっていうシーンがあって、うわめっちゃええなって思って、まあ、その後もね、あの、まあ、シスターフット的なも話があったりとかいいんですけど、パリ13区おすすめ。
そう思ったらなんかあれはね、今年だけじゃなくて結構女性の主人公とか女性をテーマにした映画好きかもね、
うんうん、そうそうそう、
ね、
うん、なんすよねやっぱね、なんなのかっていうのは、まあ、その話をすると結構そこのジェンダー論っていうのは僕は興味があるところで、
うんうん、
今年ねあの男性学の講座を受けに行ったんですよ。
どこにですか。
西宮に。
男性学、
西宮に、うん、男女
共同参画社会みたいなやつ
ですか。あ、そうそうそう、あのセンターがあって、うん、ウェーブっていうところがあって、
あ
そこがあの僕のが本読んでる、あの本読んでる人が講演かなんかやるってて、でそこでこう連続講座みたいなのがあって、
うん、
その本書いてる人が来てみんなで喋るみたいなあの男だけの会なんですけど、
うん、
それに来るのがね毎回面白くてね、毎回 5,6 人いるんですけど、大体20代30代40代50代60代みたいな、バラバラの面白いなみたいな、そこであのジェンダーについて話をするっていう会やった、全部で5回ぐらいかな、 5,6 回の、そうとかやって、まあ、僕の興味はやっぱり最近そこにあるんだなっていう感じ、
うん、
まあ、でも女の人の感情の起伏ってやっぱ表現しやすいんじゃないですか、映画のテーマとして。
ああ、そうなんですかね。 まあその男は割と抑えてみたいな、
なんかそういうこと固定観念的なのもあったりとか、なんかこうやっぱ女の人の表情って追いやすいという、うんうん、
あ、まあもともとその映画はね、こうあの有名な映画監督っていうのは美しい、ね、女性をどう美しく撮れるかみたいなところもね ありますしね、まあ、それが最近、メールゲイズ、あの男性からの女性視点じゃなくて女性からの視点、フィメールゲイズっていう風に変わってきてるっていうのもあると思いますけど、だからレッサーパンダは女性監督かな、レッサーパンダぐらいか、でもあとは男性監督かな、はい、そんな感じ。
レッサー女性、あ、
うん、レッサーは侮るなかれなんで、本当見た見て見てほしい。
これはね、あのうちの奥さん、あ、今回今日来れなかったけど、レッサーパンダだけ一緒に見た2回目、僕がこれは面白いからっつって一緒に見たら面白かったって言ってた。
うん、
結構万人にいい感じ。
うん、
なんかそのさ、ジェンダーで言ったらさ、今年さ、うん、リトルガールっていう映画があってさ、
はいはい、
あのフランスの、ほんまにあのなんほぼっていうかドキュメンタリーやねんけど、
うんうん、
その自分は男の子に男として生まれたけど女の子やと思うっていう、あ、そうそうそう、それで性自認が違うってなって、周りもその子の意向に沿ってあの家族とかそういうデータがあって育ってあげようとするみたいな話やってんけど、それ結構9割ぐらいはいいねんけど、1個あれみたいなポイントがあって、私はそれで全然無理やってんけど、それなんかあの去年一昨年流行ったさ、あの草薙、
あ、ミッドナイトさ
ん、そうと全く同じとこが合うってやって、なんかあのやっぱそういうなんか見たらさ、完全にその普段から性のこと考えてない監督が撮ったんやなと思ったから、しゃあないかなっていうか、腹立った、めっちゃ腹立ったけど、だけれどなんかそのリトルガールは多分その題材がやりたくて、すっごいそれに対して勉強したはずやのに、なんでそうなったんかなみたいなシーンがワンシーンあって、なんかやっぱそういうのって増えてきてるやから、だからさっきのエモいのと一緒やねんけど、やっぱ注目がされてる題材ってその分映画化される機会も増えてきてるけど、そこでほんまにこうアイデンティティとして興味があってやってる監督と、
うん、
そのテーマが今話題やからやった監督って違いが出る、すごい出ると思ってて、でその結構毎年毎年、その先の手話じゃないけど、そういうあのいろんなテーマが映画に盛り込まれてる中の一つやんか、ジェンダー的な、
うんうんうん、
で今年それが結構引っかかったから、でもあれ評判良かったから、リトルガールが、
あ、でも僕そのリトルガールの話が出てきた時に、うん、あのキーコさんは結構全面的にダメなんかなと思ったんですけど、うん、そうでもないですね。
あ、別に別に、
だってめちゃくちゃ若いくて結構繊細な問題でドキュメンタリーじゃないですか。
あ、うんうんうん、
それは大丈夫な
んですか。あ、で全然あのちゃんと丁寧に描かれてるなと思っててんけど、
うんうん、
あーこれやっちゃう、マジかこれっていうシーンがあって、え、これこのシーン撮れるんやったら今まで 何考えとったんやろと思って、
あ、まあ、結構ひっくり返る感じの、
へ
ーっていうシーンがあった、まあそれびっくりしたっていう。
なる
ミッドナイトさんはずっとそれやって、もう最悪や
った
、難しいよね、なんか見る方のリテラシーもなんかある程度、
まあまあ、うん、あのそれは ね、こう多分あの上がってくるんやとは思いますけど、ね、ただそれを理由にしてあの内側しろにしていいかというと、
そうやねん、そうやねん、なんか入門編やから、みんな逆に草薙くんっていうキーワードで普段見んかった人が見て、うん、いやその問題に興味持ったからいいやんって言われてるけど、
うん、
よくない、そういう考え方してることが変わらへん要因やねんでって、そういうステレオタイプじゃないねん、それを変えたくてみんな今一生懸命やってるのに、
うんうん、
結局映画が流行るってことは日本がいかにリテラシーが低いかを露見してんでって言いたい、
うんうん、
めっちゃ、
うんうん、そうっすよね、
めっちゃ熱くなってしまったわ。
いやいやいや、わかるに食べてください。食べてください。いや、まあそこはそうなんですよ。だから搾取になっちゃうんですよね。
そうそうそうですよ
ね。
あの扱ってる問題がそのキワイからこそ。
そうそうそうそう。
うん、そうそうそう。
そのケイコも僕めっちゃ思ったのは、うん、僕結構今からランキング入ってきてます。
あ、うん、用が1位。あ、用じゃない方が1位。
あ、言っちゃった。
同じように思ったのが、
うん、
なんか。別に苦手とかいいとか、
うん、
あのダメとか言うつもりは全くなくて、
うんうん、
そのあのこういう視覚障害者とか嗅覚あの、うん、聴力障害者とか、うんうん、まあ、それこそジェンダーの話とかもそうですけど、
うん、
なんか、まあ、今回あの稽古の場合だと、まあ、耳が聞こえたり、
うんうん、
なんか結構撮るのって、
うん、
なんて言うんだろう、その人に優しいに寄り添う映画はたくさんあるけど、その問題とかに、は
い
は
い
は
い、その人の抱えてる苦悩を結構何ですか、うん、汲み取ってますよ
というか、汲み取ってますよっていうような取り方が多くて、それがいいとかあかんとかも全く思えへんけど、
うん、
でも稽古の場合はすごく、
うん、
なんだろう、稽古自身に優しくない映画 にも見えて、
それは社会がってこと
や、社会が社会が社会がやし、うん、自分自身にもすごく稽古が、
うんうん、
まあ、自分自身に対して、まあ、強く自分を持ってるけど、
うん、
でもまあ自分自身に なんて言ったらいいかな、なんか優しく、なんか優しくない映画やなと思いつつも、
うんうんうん、
でも話の内容としては、
うん、
その優しくない映画の撮り方が僕はすごい好きやったんですけど、
あ、うん、分かる分かる、そのスタンスよね、
スタンス、
うん、カメラというか監督、この映画を見る視点っていうのがどこにあるかというか、
そうそう、
なんか昨日その見に行った映画館のところに監督のインタビューみたいなのも下に書いてあったんですけど、この恵子という女性をこう才能がある、まあそういう秀でた女性として描くんじゃなくて、その人なり、その恵子自身の苦悩とか葛藤に多分視点を置いた撮り方をしてたみたいなこと書いてあったやんか、書いてあったんですけど、
別に結構才能ないって言われてるしね、
そう言われてるし、だからそのなんていうのかな、ヒロインとしてそもそもこう特別視されて撮られてるわけじゃないのかなみたいなところはありました。でも稽古について喋りだしたらもうそれ稽古の話しなくなるな、
まあだからあの今の話聞いて、稽古のそういうまあ、
うん、
その今回の映画の中で、まあ、耳が聞こえないっていうのはもちろんすごく大事なポイントなんだけど、だからこその映画なんだけど、でもそれだけじゃないし、それにの部分だからこそ、まあ、気を使って撮ってるような映画にも、まあ、あんまり感じないというか、すごく強く強い意志を持ってそこの部分も描いてんなっていうのも僕は良かったなと思ったけど、だからどこにしておくかで、ね、さっきも言ったように本当に流行りの映画だからこそいろんな人が手出して、うん、いろんな人がいろんな撮り方するけど、
うん、
その撮り方とその視点の部分で、うわこれ苦手やわって思うのとか、これも最悪と思うのがあったり、これ最高と思うのがあったり、
うん、
難しいですね、映画の流行りっていうのは
難しい、うん、難しいね、
うん、
いろんなジャンル映画やしね、これ ね、ボクサー、ボクシング映画やし、聴覚障害、障害者主役の映画やし、
うん
うんうん、まあでもそれだからこそできる映画の表現っていうのはかなりあったと思ってて、稽古は、うん、ね、目を澄ませてっていうタイトルやし、うん、そのなんていうかな、こうやっぱり、まあ、三宅翔って監督はね、君の鳥は歌えるでもそうやったけど、すごいなんかこうやっぱり動きを見ちゃうなっていう、まあ音もすごいんですけどね、稽古はね、ただこうなんか動きを目で追っちゃうし考えちゃうしっていうところが、あ、なんやろ、うまくまとまらないんで、もうここら辺にしとくけど、
稽古うまく言えないけどな、
でも稽古ってすごい情報がもう必要最低限にそぎ落とされてるじゃないですか、うん、そうそうそう、
しかもね、説明をしない
と、そう、説明もないし、BGM もないし、うん、ただただ生活音があって、うん、その人の行動するのを追ってるっていうところが、
うん、
なんかこう無駄をそぎ落とされてるから見やすかったというか、余計な情報を入れなくてよかったというか、その分集中できたなって思いました、
うん
うんうん、なんか分かりやすく撮ってるし、すごく時間もね、100分ぐらいで、
うん、100分
でも全然退屈しなかったじゃないですか、
うん、
長すぎんねん最近の映画、
いやだから、わかんなく言えば寝るけど稽古は寝ないんですよ、
確かに
それは画面がどうなってるかっていう話だと思うけど、うん、
やっぱでもこれを例えばこうフィルムじゃなくて普通のカメラで撮ってたとしたら、ここまで見れなかったんでしょうか、
うーん
別にそれは関係ないんでしょうか、うん、
でもフィルムが稽古自身の見えてる世界とか、稽古の、
うん、
まあ、住んでるその周りの空気感とかをすごくちゃんと映し出すには、すごくあの映画の中ではフィルムはすごいいい役を、
ね、荒川はすごい合ってたよね、ただなぜ16ミリなんかっていうのはね、まだちょっと分かんないよね、
確かにね、
主題にどうやって合わせたのかっていう、
そう、それはちょっと私も疑問に、そのすごいあの映像はすごく良かったんですけど、そう、なんであえてそれをチョイスしたのか、そうじゃなかったらこの映画はどう見えてたのかっていうのはちょっと気になるところでした、
そうよね、
めっちゃいい色だったけどね、映像自体は、
最初ちょっとやっぱびっくりするけどね、16ミリってこんな荒いんやって思うけど、
資料の量が半端ないところが出てきました。
今日はね、あのアリコレスピザとカモンカモンも
ありました
。あ、カモンカモンこんなちっちゃいんや。
あとは今までの三宅翔のノーバディの特集のプレイバックのノーバディ。
すごい。
ノーバディだけ買ったわ。
あ、マジ。三宅監督ファンや。
シナリオね。そうそうそうそう。
あ、これ。
うん。あ、それ今回の。
ああ、そうなの。
え、これそうなん？
あ、そうっすよ。
ノートや書いて
る。そうそうそうそう、ノートなんですよ。
ああ。
あ
の、あれと一緒や、金束と一緒や。
あ、本当ですね。
確かに、確かに、
うんうん、最近そういうのね、流行りね。いや、
キシちゃん良かった、
ね、ちょっと
めちゃくちゃ良かった。
なんか女優としてどんどんどんどん高みを、
多分3本ぐらい見てんけどさ、監督によってこんな違うかった。やっぱ女優さんって。
え、他なんすか、岸由紀の。
あれチャーリーは笑えど、犬も食わねどチャーリーは笑う。
ああ、まだやってる。
あのコメディ、台風家族の監督のコメディ。
カトリー君と
台風家族。ああ、そうか。
そう、それと、あと、あの神は見返りを求める。
これも見たかった
やつ。うん、今年多分その3本やったんか。それでもやっぱさ、監督ってすげえなってやると、女優さんってやっぱこうどんだけ当たり役もらえるかやなと思ったね。だってこれ死ぬほど代表作になるんちゃ
う。結構やばいと思います、ほんまに。
これここまでだってできると思ってなかったよ、女優さんとして。でもここまで
めちゃくちゃいい表情してましたしね、
うん、
めっちゃ表情してた。
じゃあやっぱね、
最後やばかった。
うん、
あとボクシングのやつってさ、あの100円の恋のさ、朝倉とかさ、やっぱみんな結構さ、ほんまに頑張らなできん役、うん、なんか、うん、だからその真骨頂というか問われるよね、力量が。
まあでもそうよね、別にあの体めちゃくちゃ仕上げてたかっていうと、なんか見せてたのは最初の背中、鏡越しの背中ぐらいで、あとは別に体が出来上がってるって感じでもないよね。
でも確かに女性のは筋肉使えなかったらアーナなんやなってもすごいリアルやった。
ああ、なるほどなるほど。確かに
多分あれ作ってるわけじゃなくて、
うんうん、
あの岸井さん、岸井さんが作ってありやったんやと思う、うん、
ああ、そうかそうか、うん、まあまあそうか、
うん、ね。まあ、相手の女性の体もそんな感じだった、うん、みんな似てたっていうか。
確かに確かに、
あの工事現場の、うん、対戦相手の、うん、
まあね、まあやっぱその何だろうな、良かったのは姿勢かなと。ななんかこう岸由紀のって、まあ、背ちっちゃいし、うん、あの相手の口を絶対見るじゃないですか。だから覗き込むからこうなんかこう、こうなるんですよ、
ね、確かに。常になんか猫背チックな、
そう、うん、でなんかこう、うん、何だろうな、 ただ上を見るんじゃなくてこう下から覗き込む感じがすごい印象的で。
確かに、
うんうんうん、
なんかミッドに向かってんのに闘志がない感じすごくなかった、
う
ん、あれすごいなと思って、うん、
投資がない。
そう、なんかさ、戦うなんか 1試合目終わった後にちょっとさ、うんうん、やめようかなみたいなのにさ、ちょっとこれ大丈夫、この事件もネタバレ OK、
事件、
この事件の流れたらまだ稽古見てない人い
る。ああ、まあその、まあ、
でも稽古ってネタバレしてようがしてまえば多分いける。
そうで、なんかそのちょっとお休みしたくなった時にちょっと、うん、自分が投資を忘れるとかやめたいかもと思う時があるやん。でも練習休むの怖いからって言ってた時のこのちょっと迷いある時の顔とかすごかった
な。だってあの迷いある時のミット打ちと最後、うん、あのめっちゃ長回しのミット打ちやってた時の、
長回しのミット打ち、ああシュシュシュシュ、
そうそう、永遠やってた時全然ちゃうかと思う
ね。あれすごかった、
ね、あれ
すごい、めちゃく
ちゃ
やば
かったですよね。
最初の結構一番最初の時さ、今日新しいコミュニティやる時も、はいはいはい、もうすでにすごいと思ったのに、
うんうんうん、それ以上ですもんね。
あれびっくりした。
最後のコミュニティの時多分全員ちょっと
体を覚えて
るん
でしょうかね。教えてくれてる人がよっしゃ終わったなって時もみんな、うん、早かった終わった終わった
。確かに半分くらいで多分全員また行くまた行くみたいな、
だから全部肩覚えてやってるんやもんね。
そうですよ、
あれ普通に最後キシちゃん笑ってたじゃないですか。私あれほんまに素やと思ったのが、うんうん、あんな普通に一発で撮ってるわけやから、うん、あの時の達成感の笑顔は絶対にあればキシちゃんの素やわってすごい思って、
リアルね、
そうリアルに、っていうぐらいすごかった。
でもさ、
う
ん、あの会長さん三浦、
はい、三浦
友和、友和だけちょっと私ノイズやったけど気のせい。
あ、マジですか。
あ、普通やよかった、
ね、いいかな、
好きやった。
あ、そっか、
あのんどこが、
この人があの全部同じに見えんねん役者として何やっても、他の人は結構うまかった、
はいはい、
なんかカメレオンっぽかった部分、
うんうんうん、あ、そっか、
何見ても三浦さんってなって、それが結構あんまり
なんかね、今回よくわからない人やったからよかったかなと思ってて、あ、この人何考えてんねやろみたいな。
あ、
あの病院で、稽古の試合を間で見るのですか、 あの後の、
いや、
あれも全然
分かった、意味分からん、
あれ僕最後絶対なんかあんねやろ
な、刺しに行くと思ったら一瞬な、
本当そうですよね。
だって
こいつ
やっぱね、締めの嫌やって怒ってるの分かってたし、うん、負けたし、もう責任取らないぐらいの感じかなと思ったら、
よっしゃって言って言ってんのに、
それ引っ越しになって、
あれ面白かった、
負けてよっしゃってないでって話でした、ね、 面白かったな。
だしそもそもなんか三浦友和あんま顔そこまでこう取、うん、られてなかったですよね。なんかこう
あでもほんま岸由紀のばっかりアップやったね。
そうね、
サングラスして帽子かぶってあのコート着てみたいな、うん、ちょっと遠目から撮ってるのしか見てなかった。
シジャナの帽子かぶって最後あの敵のあの人に挨拶された時の表情
もやばい、
やばい
です、マジでやばかった。
やっぱ土手じゃないとあかんかったよな。やっぱ土手やったね。土手登ってね、走っていく時
がいいよね。
そう、河川敷で、ね、あの時のフィルムの撮ってるあの河川敷の色も、うん、
確かに確かに
やばかった。
あれのあれとかあれとかあの夜のあの何職質された後の
あ
ああの高架下、高架下のカタンカタン、あれびっくりした。
あれが本当にすごかった。
あれってさ、どこまで計算してやったよね、すごくない。
あ、そうか、
でも電車来るタイミングやっぱ狙ったんじゃないですか。
時刻表でわかるからね。
間違いない、
やってる
ぞ、ね、
この発車して何分ぐらいこう来るぞみたいな、
じゃあ今歩け、
電車めちゃくちゃ撮ってたしね、
今回
は。でもさ、だからってそのさ、結構セリフ、あの岸由紀の日記読むとかあったやん、とこはその全部風景がカットでさ、奥さんの声が入るとかもさ、うまいな
あれも面白かったっすよね。だから後で、あの
岸井ちゃんが全部無あの、うん、なんていうんですか、無言でずっと前半撮られてるのに、うん、最後の最後で岸井ちゃんの気持ちがそこで描かれるっていうの
が、
うん、
確かに確かに、うんうん、あのなんか奥さんが誰に対して呼んでるのかって、あの声がどこのカットなのかっていう、あここのカットやってたんやって後で分かる。
あ確かに確かに、そうそうそう、
か最初岸井ちゃんの前で読み始めたから、
あそうそう、呼んでいいみたいな、ね、
そこで呼んでる心の中の声かなと思いきや、うんうんうんうん、最後に ねあそうかってなってね。
いやなんかいろいろすごかった
っす。あでもさ、あれもさ、なんかあの一番最初に、うんうん、あの耳こえへんにゃっていうのあのテロップで出てきたからふんふんと思ったけどさ、うん、最初初めて弟とさ喋った時にさ、
はいはいはい、
あのサイレン映画みたいにさ、サイレン映画みたいにパッて出てきて、はい、ずっとこれ行くんかなと思った
ら、
そうでもなかったりしてさ、面白かった。時々あれやったやんか、サイレンとこやったから、はいはいはい、あれやったから。
あでもあれもね、意図だって字幕ないとこもあるじゃないですか、
うん、あれだった、うん、あれはでもあとやんね、その、うん、ほんまに
友達との会話の
とかとか細かいとことかあんま訳してなかったよね、
うんうん、まあテンポかなやっぱりな、
うんうんうん、
間に出すかどうかは。よかった。いやなんかほんまに今回見てもう一回すぐ見たいと思って、まあ、最終回やったんで見れなかったんですけど、あこれ多分もう一個前見てたら多分連続で見たんやろうなと思うぐらいに良かったね。あの音も絶対話してきたくて、そのなんかそんなやろうな、あの耳が聞こえないから音はそこまで、ね、あの入れなくていいのかっていうとそうでもなくて、なんか本当になんやろうな、あの最初の全部音が重なってくるとことか、
はいはい、あのボクシングのあの、
うんうん、あれすごい、あの三宅監督ってあの君の鳥はでもあの音の使い方すごいじゃないですか、音楽が ね、多分音楽めっちゃ詳しいっていうか、その、造形がある人やから、あの音の入れ方がすごいあのね音楽っぽいよね、
はい、
あの一音ずつ入ってくるっていう、あまさに音楽やね、あれはね。で最後にあのエンドロール終わってから、あのあれ縄跳びの音がしたたしたたしたたした、あれが、そう、あれのおかげで映画館出てからもなんかこうなんか体がこうそのなんか三連かな、タタタタタタタタタタタタでこうなんか体が動いちゃうような、あのナンバーパックスシネマはあのショーンの何ポップコーンの、そうそうそう、うっさいねんって思いながら、お前は今出てこんでええねんって、あれ無音のままでいてほしかったけど、
まさかの同じ空間いたなんてね、気づかんかったね。
なんでナンバーパックスで見たの？
僕あそうそう、あの金曜日からじゃないですか、これね。金曜日見たかったんけど、ちょっと用事があって、で土曜日仕事やって、
うん、
で、仕事終わりで見れるのがそこだけしかなかった。他はだって梅田までとか出たら時間が合わない。結構早かったのに。
早かった。最後18時。
やからナンバー行った。いやちょっと稽古は、
ね。これはでも、今からどんどんもっと話題になっていきそう。うんうん、
そうね。
なんか引きと寄りのバランスがすごい良かったなと思ってて、なんかさっき言ったその生活周り、あの稽古の家の周りとか、うんうん、稽古の生活してる風景、動線とかはすごい引きで撮ってたけど、まあ表情のアップもめっちゃ良かったやんか、
うんうん、
あれもすごいなと思って、あの使い方というか、なんかその透明の時すごいちょっと小津安二郎、小津を感じてんけど、
あそうですね、
ね、
うんうんうん、
あの家の中をこう空間切り取って写すみたいなところが、
あそうですね、
うん、
あの弟がギター弾いてるのが地べたで弾いてるから下からになるんですよね、
うんうんうん、
とかとか、
あと部屋のカットが、
うん、
オズってよく、うん、あの急に人が画面に入ってこないというか、うん、あの壁と壁 までちゃんと映して、例えばこっちに扉があるとかやって、うん、その扉から出てきたりする、あ、ふすまとかやねんけど昔やから、
うんうんうん、
ちゃんとそこ の意味なく出てこへんとか、
うんうんうんうん、
空間の中に演出室作ったか、それがすごい守られてて、ああすごいなと思って、
うんうん、いいね。そうだから三宅監督前ね、来たじゃないですか。で、この君の鳥は歌えるを見た時もたまたまキーコさんと一緒やったんですよ。あ監督の舞台挨拶の時に、うん、で
質問したやつ、
僕がそう質問したらキーコさんが後ろにい
て写真撮ってた質問してるね、もしも写真撮って
やっぱまた来おへんかなって思ってね、いろいろ来たいことありますよね、結構ね、
うん、でも私三宅監督と一緒に飲んだことあんねん。
え
ちょっとお仕事の関係でもともと宮城監督は昔テアトル系の映画館で働いてたんですよ、アルバイトしてて、共通のあの人も結構いて、でなんか一回そういう機会があって、でめっちゃ超緊張してガチガチ謎に緊張する周りそんなこと全然なかったのに、
僕あの担当の美容師さんが三宅監督にそっくりなんですよねめちゃくちゃそっくりなんですよね、絶対知らないのから言わへんけど、はい、以上。ごめんなさい、長くなっちゃいました。
いやでもすごい、宮城監督はちょっとほんまにすごいですね、うん、今後も。
いやすごいっすよね、ほん
と
に、ね、
国の鳥ともまた違う感じ、
ね、いやほんまにこの人何でも撮れるからな。
しかもさ iPhone とかでも撮るやんか、うん、iPhone でも撮るのに 16mm でも撮ったりとか、うん、そうそうそう、うん、すごいよね。
やばいっすよね。いやはいぐらいかな。私は最悪はあの普通にあの面白いんで見てください。
はい、
はい、
めちゃくちゃいい。
なんか飛行機の中にあったんですけど、なんか大体あのスペイン語字幕とか英語字幕しかなくて、ちょっと見れませんでした、
うんね、字幕ないと分かんない、うん、そもそもあのよく分かる言語やし北欧の言語やし、あのねこれはね音楽めちゃくちゃいい、まあ、音楽の使い方もうあの稽古は音楽はいらんやないですか、うん
はいはい、
音でいいけど、
はい、
これでなんかそのなんやろあの音楽を映画にどうこう入れるかっていう問題をさっきちょっと話したけど、
うん、
これはね音楽の使い方、その歌詞とかわからんけど入れ方がめちゃくちゃいい。サントラ僕めっちゃずっと聴いてるけど。
あ、サントラあるんですね。あ、この前流してましたっけ。
いや流してないかな。
あ、流してないか。
流したか覚えてない。これ7月に見たから流してるかも。めちゃくちゃ良かったこれは、ほんまにこれはね、これな、これ何やろな、いいんですよ。
でもこの映画とか好きやけど、なんかさあれじゃない、猫死の中に破壊衝動があるんかなってうちは思ってしまうな。
ああ、まあそれはあると思いますよ
ね。芸術を全部壊したい、
うんうんうん、芸術
を昨日までなかった世界に行きたいっていうかな、うんうん、
あパンクですね、まあ、だってもともと僕だからあの映画最初に見たのはあのノーカントリーとデアウィルビーブラッドですから、まあ、暴力の元ですからね映画に対して思ってるのはまあまあ自由になるみたいな。
いいなあ、写真も全部いいわ。
いいでしょう、
これ私もこれ見たい。
はい、どうぞどうぞ。僕はあのポスターとか良かったから、 あのエンドロールでスチールの人の名前ちゃんと確認した
ね。あ、見ました最近そのスチール誰が撮ってるのかなってすごい気になりますね。
あ、ちなみに私は最悪で、あのあこれはネタバレじゃないか、ね、最終的に主人公はスチールを取る人になるんですよ。
ああ、そうなんですか。へえ
っていう話。
そこに落ち着く過程をちょっと楽しみに、
うんうん、ぜひぜひ
見ておきます。いや、まあ、スチールって映画よりも先に見ますからね、
うん、そうそう
大事ですよね。
いいすよ、うん、かな、うん、はい
はい、
以上です、はい、以上です。よかったね、今年はね。
稽古良かったですね。
稽古良かった、
良かったね。あ、ちなみにあのちょっともう一個つなげると、この映画僕5本上げた映画全部あの全部でもないか、レッサーパンダはレッサーパンダもそうかもしれんけど、あのなんだろうな、何らかの障害について書かれた映画ですね。まあ、稽古は聴覚障害として、あの、まあ、私は最悪の最初にあの主人公の経歴を話すところは、あの、まあ、完全にあのなんやろね、あの ADHD とかの話をしてるんですよ、うんうんうん、あの名言はされないし、うんうん、あの物語の中で名言をするといいことはあんまりないからされないんですけど、うんうん、あのいろんな経歴を渡り歩いてきたっていうところとか、うんうん、あの彼女は視覚の人であったっていう言葉があったりするんですけど、それっていうのは視覚優位か聴覚優位かっていう話、あの発達障害の話でするんですけど、多分その視点がだいぶある、
うん、
でパリ13区であの中国系の女の人がお姉ちゃんにあの発達障害かもって言われるシーンがあったり、
うん、
まあ、レッサーパンダも、まあ、レッサーパンダそんなにかな、
レッサーは特殊、
まあレッサーは、うん、まあいいや、で、まあ、こちらアミコは完全にあのあれ、ね、発達障害の話だからね、
うん、うん、
っていう感じです。
はい、
はい、じゃあキコさん。
私はちょっとな本数が多いのでささささささってタイトルだけとりあえず読むでいいですか。
あ、
はい、
読ませていただきます。
どうぞ、お願いします。
一応邦画と洋画それぞれベスト10では書いてて、
うん、
全然みんなが喋ってくれたやつの中にも面白いのかぶってるやつがあるんですけど、
うん、
じゃあまず邦画から10位が犬王。
あ、犬王、
犬王です。
見た見た、
見ました。岩田監督と松本太陽が 原案というかキャラクターデザインしてて、あれはロックな、
うん、
あの何物語だっけ、あれ飛んだ、
うん、現物語、
物語
か、
うん、
です、
うん、
これ賛否あったけど、
アブちゃん、
私アブちゃん、
アブちゃんめっちゃ良かった
ね、え、
うん、
アブちゃんの未来ですよ、
うん、いやなんかやっぱりあそこまでがね力で作ってるのすごいなと思って、
うん、岩田監督がすごいですよね、
ね、まあ、これも岩佐監督の新作名でありがとうっていう。
確かに確かに。
で9位がある男です。
入れてない。
すごい丁寧に作られておりました。
うん、
今やってるやつですね。
うん、
で8位が、
うん、
マイスモールランド。
あ、入れてない。
なんかねハーフの女の子が主人公になってる。クルド人の設定で、はい、
あ
の学校でいじめや学校でかね、まあすごい生きづらい日本の社会の生きづらさとか、でもスモーランドっていうかこう自分の中のだけの周りの話やねんけど、もうめちゃこれ結構びっくりして、新人多分初監督、
結構ね評判聞きますよね、
うん、でこの女の子はどっから見つけてきたのマジでって思うぐらいがあって
確かに、
でもモデルさんやったみたいで、めちゃくちゃうまかったね、びっくりして、でなんか今岡慎二監督ってわかる、あの玲子いるかを撮って、
うん、
そこで話題になったけど、今年今岡慎二監督の作品4本あって、
え、そんなに撮る人なんですか。
そうやね、めちゃめちゃ撮る人で、あのジョージョ監督とか、
うん、
あのゼゼ監督とかぐらいいっぱい撮れる人やねんけど、うんうん、それがすごいたまたま同じ時期に2ヶ月に4本ぐらい公開されて、うん、でも
バランス、
そうなの、ちょっとミニシアターでしかも1週間とかしか限定やからほぼ見てる人いないと思うんですけど、その4本がたまたま10代、
うん、
20代、30代、40代をモデルにした映画やって、
うん、
その中の、タイトルが会いたくて会いたくて会いたくてっていう40代をモデルにした一本が、でも全部面白いね、あの今岡慎二監督のやつは全部面白いけど、その中でどれか選ぼ、一番おもろいかなと思ったら一応それにしてみました。今年のマイ今岡ベストを7位に入れて、で6位がね、これアニメやけど劇場版あの4畳半タイムマシンブルース、
おー、
それ
来ました
、
4畳半、それ来ました、
これめっちゃおもろかった、びっくりした、
マジで。
で5位が、
うん、
あの夜を走るっていう、うん、みんな見てない、テアトルので見た映画で、でもこれはその実は皆さんにおすすめってわけじゃなくて、ちょっとマニアックな映画なんですけど、
へ、
誰も知らないでしょ、誰も知らないでしょ、
誰も知ら
ん、お前やってました、これ
これ、そうこれめっちゃ面白かった、
宇野昌平、川瀬陽太、
なんかそういうあのいろんな映画に出てる人
はい、はい、
みんな出てるやつの、はい、人が出てるやつなんですけど、で4位がね恋は光っていう、
うん、
あの、
うん、
モンとリンちゃんとか殺さない彼と知らない彼女を撮ってる小林監督の新作やって、小林圭一やっぱ天才やなと思って、
しましたね、
恋は光なんか一般的に多分みんなが普通に見る恋愛映画として見れんねん、
うんうん、
けどちゃんとしててやっぱおもろいわ、
はあ、
多分これ主人公ジャニーズの人や神尾楓珠く
ん
とかやからめっちゃ若い子みんな
に、私なんか女の子もあれですね、なんかもうみんなが知ってるような、
そう、
お前西野直瀬や、
めっちゃこれはあのおすすめ、あの 見やすいと思うから
小林圭一はセリフの人ですよね。
でね、3位がね、これもね、あのマイナーなやつやけど、 なんかさあのロマンポルノってあったと思うんですけど、今ロマンポルノナウって言って、うん、一応今年またリブートみたいな感じで、ロマンポルノって一応まあピンク映画やねんけど、ピンク映画やけどちょっと作家性を入れたみたいな、
うん、なんかピンク映画とはまた別、
そうちょっと別です、ね、でもルールとしてはそういうちょっとそういうピンクのシーン見れなあかんっていうルールがあるから絶対入ってくるんやけど、それであの松井大吾と、
うん、
あの白石浩二と神尾金子修介っていう、うん、あの白石浩二はあのあれ、
うん、なん
か
いろいろ
怖すぎとか、
うんうん、
貞子 VS かや子とか普段ホラー撮ってる人で、金子修介はあのガメラ平成ガメラ3部作撮った人とかやねんけど、結構だからあの面白いチョイス、そういうチョイスの人がロマンポルノナウを今回撮ろうっていう企画で撮って、その中の白石監督の愛してるっていうのがめっちゃおもろくて、
愛がさっきからめっちゃなんか愛が恋だからよく分からんけど愛してる。
はい、
はい、
で2位が、うん、これもちょっとねマイナーすぎてあのあれもう、
うん、
あれなんですけど、
うん、
ザ・ミソジニーっていうタイトルのこれホラーやねんけど、あのリングの、
うん、
脚本をやってた高橋博の長編新作、めっちゃ変な映画やって、いや最高、
高橋博士、僕何年か前に霊的ポリシビ
ック、はい、
あれもなんか変な
映画、あれめっちゃ面白かったよね、その霊的ポリシビック以来の長編やって、
うん、あそうなんだ、
で、まあ、1位が稽古に目を澄ませて
です、すごー、なんか
それが邦画ベスト10でございます。だから皆さんにね、あの見てって言いやすいのは、うん、恋は光と4畳半タイムマシンブルースとかかな、マイスモールランドとかも見
やすいかな。あれ4畳半ってあれですか、森見富彦のやつですね。
あ、そうそうそう、あれのなんか新作というかあれですよね、ヨーロッパ企画の上田さんが脚本書いて今回映画化された。
もともとアニメは上田さんがね脚本をやってたけど、そこにあえてヨーロッパ企画の昔のあのね、タイムマシンブルースを持ってきたってことですもんね。
そういうことらしいです。あ、それ全然どっちも知らなかったんですけど、で岩佐監督じゃないんですよね、うん、今回は、
うん、
あの夜は短しがその岩佐監督、
そう
アニメシリーズも岩佐が多分やってたんやけど、今回は
劇場版は違うっていう、
うん、
でも面白かった。まあ、でもアローとかもね今評判いいし普通に見やすいよね、
うん、アローとか見たいですね、やっぱね石川圭ですもんね。
そんな感じでございました。
いや
ジャンル幅広いな。
いや本当に
っていうかほんまにそんなに邦画やってたんやって感じ
えでもあれですよ、邦画絞っ、うん、あれこっちだ、こっちか、なんかね空いてないけど面白かったの探すとか、
うん、
あの さっき言った上條監督と今泉監督が監督と脚本を別々に作ったやつの、うん、あっち愛なのにの方が面白かったなと思ってて、
うん、
あとはあれかな、なんかもっと超越したところへ、
ああなんかタイトルが見た、
やつ、うん、これも多分舞台が最初元なんかな、
もっと超越したところ
、あった、
なんかそれもオムニバスです、ちょっと3 4社それぞれの声の量が入り混じ
って、すごいメンバーですねこれ、
そうそうすごいメンバー、それも結構あの最後わーってなるとかがあって、
ね、
あとははい泳げませんとかも面白かったかな、長谷川雅紀と
あれね、良さそう、
うん、
面白い、なんかこう、
アイサーとか
ですね、うん、今年の吉田監督の楽しみにした神は見返りを求めるは、
うん、
去年の空白とか、
うん、
ブルーとかほどは、
去年だってね、ブルーが1位でした
もんね、そう、ほどじゃなかったかなと思って、でもコンスタントに新作が見れて嬉しいなと思っております
。すごいっすね、日本の監督作りすぎじゃないですか作らんけど食うていかれへんのかな、
ていうかまあ多分ね一回やった人が職業監督としてオファーが次来やすいだけな気もするかな、なんか一定のさ前これ撮った人みたいなのがあるとなんか任せやすい、なんかあんま多分失敗したくないから、
逆を返せばお金が集まりにくい
って、あそうそうそうそうそうそうやねんな、だからそれがどうなんかと思うところもありの、
まあ、好きな監督やったらいっぱいやってくれてありがとうやけど、
うん、
確かにね、
あそこ今泉もすごいよ、今泉って言うの、
確かに、
あの人もなんかもう全然今切れへんというかさ、絶対年に 1,2 本は、
うん、そうですね、
全部当たりますもんね、
ね、
漏れなく、
すごいよね。
あ、今年さ、白石、あっちの監督、
ん、
白石監督、和
也、
うん、
はいはいはい、
全然見てないね、
あの人も多作ですもんね、
超多作、だって去年3本ぐらいあったもんね、
うん、そっか、あれ
ただ撮
ってる時期だったかな、ドラマとかやってんのかな、
あ、え、死刑に至る病って、 白石監督、
分かんない分かんない、
そうです、
あ、じゃ あ、そうなん、見てたのに面白くないって怒ったやつや。
あ、そう、
失礼しました。
白石和也
あれはでもなんかあの、
あ、死刑に
いた、ね、若い子たちがめっちゃ入ってめちゃくちゃ講習良かったと思う。
白石和也の今年仮面ライダーブラックさんやってるんで、
あ、そっかそっかそっか、
うん、それがあります、
ね、忙しかったよね、うん、あれ評判いいよね、
そうっすね、あ、死刑にいたる病、ね、
死刑にいたる病はなんかあんまりやったな。
あとあれだ、白石和也はネットフリックスでユリアン主演のやつを撮ってて、ユリアンが、
あ、あれ、俺たちっていうか怪我したやつ
で、あれ、
結局されへん、され
わかんない、なんかあの報道ではあのポシャった感じがするけど、
マジですか、へえ、
うん、わかんない、そのだから、うん、なんだろうな、あの報道の時点ではポシャってないとしても周りの反響があれだったから、ちょっとこれからね、どうかわかんないね、あれね、
これカラタエリカ出てるんですけど、確かにカラタエリカ、
あ、あれめっちゃ楽しみやねん、
あれ、あ、の方へ、
うん、
え、何、
カラタエリカ、
カラタエリカもう あれやね、
勝ちたいけど、
誰やったっけ、あの監督
の方へ流れるの人、
うん、誰だっけ、
昨日からですね、これもあの監査で、
あ、そうなんや、
竹馬、
あ、竹馬監督だ、
失礼しました
そうそうそうそう、
いや、カラタエリカ、うん、ようやく帰ってきたのに、うん、1本目なんかあの監督の、うん、なんか、うん、なんやろ、なんか事件起こしてポシャって、
あ、スキャンダル的な、
スキャンダルなんかポシャって、あ、そう、カラタエリカ、カラタエリカめっちゃ好きやから、
あ、へえ、
だからの方へ流れる期待してるんやけど、うん、だからこれまたドラマまたポシャったらかわいそうやなと思って、本当に、
まあね、
寝ても覚めてもカラタエリカ良かったじゃないですか、
うん、あの人形感すごかった
ね、やばいですね
あの手を振る姿が一生忘れられない
カラタエリカホラー映画とか出てそうなのにね、なんかちょっと怖くないですか、表情、うん、
そうね、怖がる方じゃなくて怖い方、
怖い、
そう、怖い方、
確かに確かに、
じゃあ洋画編、
洋画編、
洋画すごかったっ
すね、洋画すごい、でもなんか聞いてみたらすごい面白そうな、
うんうん、
洋画編、はい、洋画編は、
うん、
まず10位が私が大好きなマドンソク犯罪都市の2 ラウンドアップっていうやつ、いや、これはもうやっぱスキー入れちゃう
よね、切り返したら犯罪都市出てきたわ、そういう
やつ、はい、もう前回犯罪都市、え、ま、前も言ってた、
見てた、
前も言ってた、
でその時中川くんマドンソクって誰みたいな、
え、もう今わかる、
マドンソク今わかる、
ちょっとあの2やってんけど、もう可愛すぎて、もう特にマドンソクもともと好きやねんけど、この犯罪都市のキャラ、
犯罪都市ってコワモテじゃない、コワモテじゃないですか、
あ、でもそう、すごい面倒見がいい刑事の、
マドンソクってこっちですか、
あ、そう、
え、もうな、芸人みたいに可愛いですね、確かに
もうほんま、なんか愛くるしすぎて苦しくなってきて、途中見てて、まあ、もうやばい、これシリーズ化されるんやって嬉しいなと思ってえ、でももう相変わらずあれなんですよ、そのすごい事件巻き込まれて、マドンソクがむちゃくちゃ犯人を捕まえたいから鬼のような方をするっていうだけなんですよもう最強バーサス最強って書いてるみたいな、ほんまそれだけやねんけど、もうあのいいね
ん、
これもうほんま好きやから、そうで、なんかあの高水準で面白いっていう好きなのをのかしても、あの韓国映画って面白いじゃないですか、そういうあの
レベルが、
そう、それがよかった、結構容赦ない、犯人がめちゃめちゃ悪い人やから、いけいけってめっちゃ応援しちゃう
なるほどなるほど、
頭からっぽい映画で、
はい
はい、で9位があのこれ見てないかな、ブラックフォンっていうホラーなんですけど、
どんな映画か知らんの、
なんか予告でなんか見た気がするけど、
なんかね、なんかね、あの男の子が誘拐されちゃって、誘拐犯から逃げようって頑張る、
うんうんうん、
ストーリーだけで言うとそうやねんけど、あのもうその実は誘拐今までめちゃめちゃしてて何人も殺されてるんですよ、だからもう周りの友達とかめっちゃ
見たことないですか、
この、うん、そのポスターを見たことない、
うん、そう、これなんかチラシだけ見たらパージみたいだけどさ、全然パージ感はなくて、あれさっきに殺されちゃってた、同じみんな同じ部屋に閉じ込められてんねんけど、
うん、
死んじゃった男の子たちがみんな出てくんねん、でこの子を逃がしてくれるとめっちゃ頑張っていろいろ教えてくれるねん、幽霊やけど、
へ
え、幽霊なん
だ、幽霊じゃない、幽霊やってきて
、うん、え、そんな救いがある系の映画なんですね、
う
ん、
すごいね最後、
へ
え、なる
ほどイノセンスじゃないですか、
あ、
でもこれネタバレかな、今ネタバレ作家かな
幽霊 まあでもそっからそっからが面白いってことです
もんね。そうし、ぶっかっててもめちゃめちゃ面白い。
イーサンホーク
か。そう、イーサンホークもあの、
これイーサンホーク
なの。イーサンホークやね。イーサンホーク死ぬほど面白いから見て。やっぱこれイーサンホーク一番楽しんでると思う、自分の役をやりたい放題してるから。イーサンホーク
いいっすね。
でこれは何やろ、その怖いと思っても見れるし、なんかちょっと感動モードしても最後に見れるし、新しいジャンル映画です。で8位が今やってる麺、うん、同じ顔の男。
あ、面白いんや、これも。
これめっちゃ見た？
見た。
え、めっちゃ暗かった？あんまり？
いや、よかったんですけど、いや僕アレックス・ガーランドはずっと見てるんですよ、
うんうん、
でアナレックス・ガーランドってエクス・マキナとかアナレーションとかの監督ですけど、あの今年ディズニープラスにデブスっていうドラマシリーズがちょっとあの日本で公開、待たれてて2年ぐらい前のドラマかな、それがやってきたんですよ。僕そっちがめちゃくちゃ良かった、いやまあ面もよかった、僕がさっき言ってたジェンダーの話なんですけども、めちゃくちゃ変な映画ですよね。
めっちゃ変な映画、まあ、これおすすめはせえへんね、
うん、そう、なんかそう、だから見て面白かったとかじゃないですから。
これ面白いって言うほど変な人と思われる
から、うん、すっごいですよこれ。
うーん、
し、なんか何がすごかったって、私結構あの満席の映画館で見て、
これそうです、あの結構女子高生とかいた。
あ、そうやね、
若い人多かった。
多分あれと一緒、あのミッドサマーみたいな感じで、あの多分黒い気持ち悪い怖いもの見たさっていうのが多分ね評判やったんか知らんけど、
A24 でね。
でもうちあれやって、なんかめっちゃその多分老夫婦が家みたいな勘違いして喋る老夫婦がいて、めっちゃこんなの喋った映画やんか。めちゃめちゃ喋り出して、もうずっとこうコメント入れんねんけど、そのコメントがひどくて、なんかそのやっぱ結構作家性が高い映画やから、なんかその普通にこのやる裸のシーンとかもあるけど、うわエロいなとか言うねん。いやいや、そんなんちゃうめちゃくちゃエロいやないかとか言って
お茶の間に引き戻される感じ、
ね、そう。いやまあ多分そういう人はいるんやろうけどみたいな、それ今聞いてもノイズと思って。最悪やろ。
最悪やけどめっちゃおもろい
です。めっちゃおもろいで、なんかすっごい席が遠かったんですよ。だから私が近かったら絶対言ってた、絶対注意したけど、遠かったから注意もできひんぐらいかったけど、うん、でも私のところにも聞こえるぐらい大きかったから声が。
その近くの人ら
はひどかった、言ったらいいのになと思って、うん、もうちょっと、あ、すいません、ちょっとだけ。
普段慣れてないかもしれないですね、
うん、なんでそれを見に来ようと思ったんですか。
そうそうそう、でなんかやっぱすっごい難しい映画やから多分誰も分からへんねんけど、なんか全然分からへんな、この話とか言うねんけど、そうやねんけど、思ってるんやけど、それ言ったら何もしやし、いろいろ想像するとこやんと思って、
ね。ちょっと考えてみたいな感じでね。
めっちゃ面白くない、その時腹立っててめっちゃ。台無しと思ったけど。
めっちゃ台無しに感じますね、その瞬間は。
で、しかもすごい仕掛けがいろいろあるんですよ。それに対して、出てくるぞって。いや、分かってんねんけど、みんなそう思ってるんやけどさ、み
たいな。コントやないですか、そんな。
でももうその瞬間めっちゃイライラした。
待って。他の人喋ってたら多分もう一気に集中できなくなりますよね。
そんなあん
まスタッフ見に行ったりしそうやけどね。まあでも自分があれやからあれやけど、
多分そんな普段来ない人はそう思わないよね。常連がいない
と。そうそうそう、普通やったらさ、奥さんがさ、あんたとか言うけど、奥さんもだからそれ聞いて普通に聞いてるってことは多分何も思ってないからやなと思って。
みんなライト層なやったかもしれない。ガサこの映画に来るって面白い。
そうそう、初日からいきなりあんな
ライト層なんでそれやねん、
ライト層なすごいなと思って。ちょっと新鮮な。
めちゃくちゃ尖ってる監督やね。
そうね、うん。もうちょっと口コミでさ、すごい変な映画ってなってから来るんやったらわかるけど。
当日ね。
そうあれと思って、まあすぐ来たなっていう。いや、
そう。
そう、ちょっとそれもありきで思い出深い。でもこれあの全然おすすめせえへんし、うん、ピカちゃん嫌いかなと。
あ、そうですか。
全然、
うん、
全然見ん方がいい。
あ、わかりました
で7位はあのドクターストレンジ、マルチバースオブマッドネス。
え、これがあったからワンダビジョン見たんですか。
あ、そうそうそうなんですよ。
ああ、予習としてね。
なんかね、あのね、あれサムライミが監督をしてるっていうので、はい、期待してたんですけど、はい、やっぱ
うん、
ちゃうなと思って、なんか逆にドクターストレンジ好きやった人は、うん、サムライミが強すぎてちょっと違うとか、
うん、
ホラーすぎるって言ってたけど、
うん、
いや最高やなと思って、サムライミやっぱサムライミですよって、
サムライミがすごい、
サムライミ
みんな言いますねそれ、うん、
え、でもなんか普通に、うん、あの1個の映画として面白かった気がする。
いや面白かったです、
ね、
うんうん、
めっちゃ面白かった。
最近の中マーベルだって一番面白かった。
私もワンダがめっちゃ好きで、うん、本当にワンダが好きなんで、うん、もうめっちゃ良かったんですけど、これでもなんかちょっともう、
うん、
苦しすぎてこれ見てるのが、
う
中村くんワンダービジョン全然思わなかったやろ。
いやワンダービジョンはまあ面白かったよ。いや他 なんかさ今年さいやまあそのだからドクターストレンジとかあるからディズニープラス去年の年末に入ったから、うん、ドラマシリーズ全部見たけど、まあ、ワンダービジョンはまあまだまだ面白い方やった。
お
うん、もうなんか
ロキが思わなかったね。
他が
ロキも、
ロキ全部見られ
へんかった。ロキ途中まで終わっちゃったね。
うん、なんかもうもうなんか来年 MCU いいかなって感じになった。
あでもそういう人も多いっすよね、
う
ん、
もういいわ
悲しいかな。
いやでもそれが原因は今年があかんかったからや。
まあ映画含めね、
そう映画含め多分もうええかって、
うん、多分もう一つそうなってる人多いと思うよ。
なんかそのネクストアベンジャーズがやっぱまだ弱いし、うん、ちょっとなんか今後
溜めすぎや
確かにそうですよね。
まあ、でも歌それんじゃでも一番良かったんじゃない。
ね、
いや僕は本当にスパイダーマン、
あスパイダーマンも今年か。
あスパイダーマンちょっと別枠、実はねスパイダーマン4位に入っております。
スパイダーマンスパイダーマン入れてスパイダーマン3位に入ったかな。
スパイダーマン
は
面白かったな。
あの違うんですよ、私スパイダーマンをあれ、うん、前情報を書き込んで、うん、なんかすごい早足で見てからあれを見たんですけど、うん、それを見るにはまだ情報量が
今までの映画をね見たってこと、予習したってこと、
予習したんですけど、うん、でもそれを見るにはやっぱりまだ情報量が足りてない状態で見ちゃったから今もう一回見たいんですよね、うんうん、そうなんかあれってやっぱり前、うん、今までの知識の蓄積めっちゃ大事じゃないですか、
うん
うん、まあね、
って思って、まあねうん、私そこまで、うん、あの皆さんと同じように感動できなかったのが悔しい映画です、
う
ん、
ちなみにスパイダーマンに関してはもう公式がだいぶネタバレしてるから別に内容について言って言ってもいいと思いますけど、
スパイダーマン今年か、
うん、これすごかったね出版、まあ、結構ね序盤やったよね。
これは結構なんだろう、うん、映画としてなんか面白かったな、
面白かった。
なんかでもさ、このさあくまでさスパイダーマン独立してる感すごいやん、うん、別にあの、うん、バーベル感ないやん、うんうん、だからそう面白く見れるんかなと思って、
あ
なんかいろんなこう世界観がとかじゃなくて、そうそうそう、なんかちょっとどうしてもさ他のさマーベルはさ今話も進めなあかんし、うん、シリーズとしての話も進めなあかんし、自分たちのこう単独映画としても面白くないとあかんし、多分ちょっともう要素が多すぎて消化できひん気がする。
ちょっとしんどい。
やっぱそもそもスタートがやっぱ違うからですかね、うん、スパイダーマンの、
うんうんうん、なのにそこでシリーズからシリーズの途中で次またシリーズさやなかのにサムライミは好き勝手するっていうドクターストレンジもう次のこと考えないパスみたいな、最高やったね
楽しかったやろうな。
それが6位、
これが、ストレンジは7位です。
7位、6位、
で6位がスパークスブラザーズっていうスパークスのドキュメンタリー。
あそうなんですか。
で私正直あの音楽が全然詳しくないからスパークス知らんかったぐらいのレベルで、うん、今年アネットがあったから、うんうんうん、スパークス先にアネットの前に見たんかな、
アネットの劇版、まあ、最初にも本人たち出てきますけど、うんうんうん、
これがめっちゃベラボーに面白かった。
そうなんですか。
なんか私でこんな面白かったからみんな好きな人すごかったんちゃうって思うんですけど、見てない、
ドキュメンタリーですよね、
うん、ドキュメンタリー、
へ
ー、でこのスパークスがやっぱそもそもこんなすごい人なん知らなかったから、
うん、
みんな知ってるからなんかな、私は結構それびっくりして、
僕そんな、うん、
あそう、
僕もあんまり
知らない、私も知らない
ですか。えこれじゃあめっちゃ面白い、いいと思う、みんな音楽好きやから。
あのアネットのオープニングめちゃくちゃ良かった、
めっちゃ良かったよね、うん、でもあれがずっと続いてる感じかもしれん。で、5位がこれ多分みんな見てないけどライダーズオブジャスティスっていう、
あ、はあはあはあ、
ね、あれ私なんて言ったらいいんかな、ライ
面白そう、
あ、そう、マッツ・ミケルセンが出てるやつやけど、マッツ出てんねんけど、マッツのビジュアルがそう、これ
マッツですか、そう、
今すごいヒゲモジャのチラシを見てもらって言ってるんですけど、
マッツ
坊主やし、
こんな、こんなんなんか
グリンデルバルドやったんですかね、
そうなんかね、これもなんかある事件があって、
うん、
それを、
うん、
なんやろな、それがその偶然の事故に思えてるけど偶然じゃないっていうことを証明したいグループがいて、それを松見慶生を巻き込んで話が大きくなっていくっていう話なんですけど、
松見慶生の陰謀論です
か、ん、
陰謀論みたいな話、
あ、そうそうそう、なんかそのすっごい黒幕がいるいるって言って、でも自分たちはすごい能力がないグループやからそれを証拠証明書にも何もできひんっていう時に、松見慶生が超最強の軍人で、それをちょっと引き入れたらむちゃくちゃ暴力で解決したくっていうあのすごい展開になって、なんか思った最初思ったのと全然違う展開になっていて、どうしようってなる話なんですけど、 めっちゃおもろい。この最初 その3人ポンコツなんだけど、ポンコツグループがもう愛すべきポンコツで、うん、
なるほど。
めっちゃあのマッツとは正反対やけど、まあ、変な不協和音じゃないけど、何やろ、すっごい変な感じになって、なんかしかも何も思って期待してないから、はい、そんな声があるって思って、なんか私はあのこういうあの東宝とかでかからへん、梅田ブルクだけでかかるクロックバックスが配給してるみたいな、うんうんうん、あのちょろっとしたこうなんかアクション系映画のやつ絶対見るようにしてるんですけど、うん、今年何本かあったうちの一番の広いもので、
おもろ。
でもう一個広いものがあって、そのシリーズでいうと、はいはい、ウェイダウン、ここにはビストゥデに入ってないんですけど、はい、ウェイダウンっていう、あの実際スペインが、
うん、
あのワールドカップで優勝した年、うん、なんか、はいはい、本当に難攻不落のスペインの銀行にすごいお宝があるから、それを盗みたいってずっと狙ってる、もう30年ぐらい狙ってる人たちがいたけど、ワールドカップの時だけあの監視カメラが広場に向くっていう、あみんなが応援してるとこに向くから、その時行けんちゃうんってなって、うん、ワールドカップ中に強盗するっていう、めっちゃおもろかって
面白そう。
でしかもそのワールドカップの盛り上がりもなんかすごかったし、でそのワールドカップの大会あの点数とかその点何試合とか本間の日リアルタイムのその日にしてるから、
あやかあれ や
その当時そう優勝した時も
あの、うん、アンカットダイヤモンドみたいな話、ね、
あそうそうそう、それでなんかそのちょいちょいポンコツがいてグループに
愛するべきポンコツが
いてこんだ
けいっぱいおったらね、
そう
それはすごい、 あれじゃないですか、あのこれこれ あれかあのごめん名前が出てこない、ドラマの人やと思っただけです、はい、
ドラマの人、
あこの人がね、
あ有名な人いるんや、
この人がね、この人あのそのドラマ時代も出てこない、
はい、なんか出てこなかったね
最近全然出てこない、はい、
いやでもそれはなんかなんやろ、もう答えは答えっていうかその結末見えてるのに面白くなるやつの典型で、
わかりやすいやつ、
そう、金庫開けってなるからめちゃめちゃうっていうのが、ライターズ・オブ・ジャスティスが5位で、さっき言ったスパイダーマンノーウェイホームが4位でした、
うんうん、
で3位がこれ多分なんかマーベリックの時に言ったんかもしれんけど、チタンっていう映画がめっちゃ良いよって言って、でもこれもちょっとピカちゃん
で私見たいんですこれ、で多分あの時もお話ししたかもしれないんですけど、うん、めっちゃ見たいけどこれを映画館で見る勇気がなくって、結局映画館には足を運べませんでした。
でもこれは結局いろいろ見たけど3位まで残ってるから、
パルムドールですもんね今年のね、
うん、うん、でもねほんまに今年のその、 まあ、で2位がノープ、
おおやっぱり
で1位が、まあ、トップガン入れちゃったんですけど、トップガンなんですけど、この3上見てトップガンとノープとチタン抜けてるんで、
ああそ
っ
か、
だからそこには残ってるから、チタンも相当良かったなと思って、
そうか
今年はそんな感じでした、
結局見れんかったな、
チタン見るの。でもちょっと体調も心メンタル的にも万全にしとかないといけなそうな感じですよね。
なんか私今日喋るからと思って久しぶりにチタンのなんか名前とか調べとこうと思ってこう検索したんですよ、うん、そしたらなんかあのヤフーかな、ヤフーかなんかのコメントに、ほんまにこんな気持ち悪い映画初めて見たみたいな、うん、こんな映画に当たりたくないからなんか事前に分からへんもんなんかなみたいな、うん、やっぱ人の感性とはそれぞれだなみたいな、ほんまに怒ってて、こんなん見てもうたら人生のこう損失やぐらいの感じだって
途中でやめたらいいの
じゃあ調べて
から行け、めっちゃそう思ってたからなんか悲しくなっちゃったけど、
あのね、ワンちゃん、ワンちゃん死なないリストとかありますけどね、
ああ、
そうだね、そう映画でワンちゃんが死ぬかどうかだけをまとめた
サイト、そのシーンは絶対見たくないから、
そうそう、ワンちゃんが死ぬのは見たくない、
あいますね、でもたまにそういう人、
へ、
何でしたっけ、去年めっちゃ流行ったホラー映画でも最後犬だけは無事なので安心してくださいって予告に書いてあった、あ
逆にそこをね、
そうやつありました、
確かにそれ何やったっけ、あれじゃない、
ありましたよね、なんか
えあのさ、あ違う、盲目の人のあれじゃない、
でもタイトル絶対忘れた、
おじいちゃん
おじいちゃんのやつじゃない、あ違う、
多分家の、
そうやね、
家のサイレントルームみたいなやつ、
うん、あれね、
忘れちゃった、
タイトル出てこないね、
やばいね
これ、ね、視聴者からしたらもう何の話みたいな話何も出てこない
っていう感じでございました、はい、でも多分ねいろいろみんなで折に触れて喋ったことやから、
いやいや面白いですね、やっぱ知らん映画
がノープね、
うん、ノープ
でも僕も出国した後に公開してるから
8月、ね、
これ、うん、IMAX で映画館で見れないんだったらもう見る気ねえなと思って、
うん、
もう今一生見ないかもしれないと思って、
あ そっか、もうタイミング的にそうやった
んや、うん、もうタイミング出たんで、
うん、
だって IMAX で映画館で見なかったら意味ないでしょ、
ね、そう、もう意味ないわ、もう見ん方がいい
だからもう見れない
いやいや、そんなことないですよそういうのやめましょうよ
で、思うぐらい予告からもうめっちゃ期待しちゃってたから、うん、もう見れないのかなって、
うん、もう見れへんわ、残念
でもいつか
この監督がどっかでバズったらまたリバイバル上映もするかもしれ
ませんね、またあるかもしれない、どっかで、うん、とは思ってる。
IMAX 普及してきてるしね。
そうね、映画館増えてきてるし、う
ん、
あれでいけすんじゃん、あの爆音映画祭とかで
さ、 ありそう
確かに、ね、
あの去年か一昨年か、あの何だっけ、フォード VS フェラリでその話をしてました。
しかも入ったよね、爆音映画祭ね。
いや、やったんすか。
うん、やってた、やった、
あさった、あさったんや。
ちなみに爆音映画祭ってほんまに爆音なんですか。
爆音、
なんかね、爆音っていうか、そのめっちゃちゃんと音を調整されてるって感じやから、こうタラタラうるさいって感じじゃない。
あ、
うん、
なるほど。
ボイドがやってる
んですよ、ユウさんが調整してるって。
あの僕、三宅翔のコクピットは爆音映画祭で見ましたね。
うん、すごい。
爆音、あの、そう、多分爆音映画祭以外やってなかったんちゃうかな、関西は。
今年ってあんまり爆音映画祭見てないね、そういえば。
うん、あれ、そういえばパックスシネマとかで ね、
やってますね。定期的にやったけど、
うん、この間わかんないっけ、見た時なんか音うるさすぎて、うん、IMAX、
うん、あ、じゃあ壊れたるんかなと思ったよね、
言ってたよね、僕も思った。なんか
壊れてた、
なんかね、うん、音
すごい
大きすぎやろと思って、
うん、ちょっと不快なぐらい大きかった。
どこなんだ、 IMAX か、 IMAX
か、西宮。
あ、そうやねん、スラムダンクもやばくて、西の目だからもしかしてバグってるかもしれんね。多分なんか予告編まで普通やって、本編入るちょっと前からの、あの、
あ、
先付けぐらいからおかしくて。
そうなんです
よ、ね、で、
本編から始まったら最初の辺めっちゃうるさいと思ったけど、
そうそうそうそう、
途中から普通にな
って、ってことあれなのかな、本編がうるさすぎて、あ、本編が音がちっちゃいのに合わせて大きくしちゃって、
あ、
予告編が聞こえるんかな。
やっぱ思いました。
え、もうあのクレーム言いに行こうかと思った。クレームっていうか、
私もちょっと
行こうかなって、気分悪くなると思って、
うん、
お母さんがその3年ぶりの映画館やったから、こんな音大きいんだって言われて、ちょっとおかしいかわいそうになってちょっとうるさすぎてちょっとしんどいわって言い出して、まあでもそれもなんか話が話やし、なんかもう集中したらあれやったけど、うん、おかしかったよね。
おかしかった
ですよね。おかしかったと思った。
聞いてないのかな、この会場の人って思ったんですよ。
思った。
なんで最初スタッフ聞いてるはずやんなと思って、
スタッフ全部回ってるはずやん
ね。しかもさ、予告編普通やのにと思ってそれに全部合わせてくれたらいいのにって思ったから、
うん、いや本当に思う、やっぱそうか。
しかもでも違う映画やって回ったってことは、基本 IMAX が音大きすぎるかもね。
ね、
かあれってあの絶対上映前にね、映写があの、うん、レベルチェックするから、
うん、
その時の人が最近あんまり良くないのか。
ああ、大きめが好きかもしれへんの、大きめが好き
か、自分
の方に調整してる可能
性。あれスタッフによるから、ほんまに。
あれって言われたらどうするんですかね。
多分その時によると思うんやけど帰れへんかの途中やったらね。
途中やったら帰れないですよね。
あの、もちろん音すぐ絞ることはできるけど、多分その例えば言われた人の責任で帰れる勇気がないと思う。
ああ、確かに、
違和感。
夜映写チェックして音決めてるはずやから、ボリューム、
うん、調べますかね、言ったら。
あ、調べるのは調べると思う。でも もしかしたら何人かに言われたら調べるけど、一人やったら多分その人の好みって
分か
る
ね。そうです
ね。ちょっとうるさい人来たわみたいな。
うん、
でしかもさ、映画始まるのにさ、自分がそれ抜けても言いたくないやん。
そうですよ、
映画見たいやん、うん、っていうのが嫌やねんな。
ありますね、
確かに。
慣れてきますしね、ああいうのってね。
そう、
不思議なことに。でもびっくりするたかったよね。
びっくりしました、本当にびっくりしました。
これ続くのやったらちょっとしんどいわってなる、
うん、だからおじいちゃんとかおばあちゃんもいたから大丈夫かな、心臓と思って、うん
という感じで、
はい、
ノープね、あのキイコさんのノープもまた
今、
ま
あ、ノープ
でもあれや、
ね、時間がね、
あ、そう、ね、みんなの旅行の話
ちょっと第2部完、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。